107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。一部新聞にも出ていたので市民の皆さんもおそらくご存知やと思うんですけれど、この度久々に国指定の史跡が西宮で決められたということで、歴史好きの皆さんには話題になっているんではないかと思うんですが、そのことについて今日は、郷土資料館の館長さん、郷田さんにお話を聞こうと思ってやってまいりました。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
新聞で僕は見たんですけれど、はい、あの国指定というのは久々、
まあ、95年ぶりということ
で、
はい、西宮市では95年ぶりですね。
じゃあ 最新のというか一番新しいのは何やったんですか。
あの95年前はですね、はい、実はあの浜の西宮砲台、これが95年前の指定です。
あれがあの国指定の史跡になって、はい、もう95年になる、はい、で100年ほどの間その西宮ではそういうものには新たに指定されることはなかった。
そうですね、国指定はもう100年かかったということですね。
まあ、ということは、まあ、他にそういうものがないがなと、はい、探してもないやんかということやったんやと思うんですけれど、
はいはいはい、そんなにあのしょっちゅうあることではないです ね。100年に一度、多分どの自治体もそんなに頻繁にあるわけではありませんので。
そうですね、
はい、
史跡っていうもんですから新たに作ったもんじゃなくて、昔からあったもので、はい、あるいは場所で、それも自然に近いものというようなことが多いと思うんですけど、はい、
ね、
ならもう誰でも知ってるもんやということになるでしょ、はい、ほらこれは知られなかった。
そうですね、今まではあまり注目されることがなかったですね。
正式な名前を教えてください。
は
い、
これはですね、なかなか覚えにくいので私もあの見ながらになるんですが、大阪城石垣石丁場と東六甲一丁場と、いう名前になります。
ちょっと待ってください。なかなか一辺では覚えられへんな、はい、大阪城の
石垣、
はい、石垣、はい、これを作るための石丁場、はい、石丁場って何でんの、
はい、あの石はもうストーンの石なので、はい、そのままなんですが、丁場というのはですね、はい、これあの T の字みたいな形に場所の場で丁場というふうに読むんですが、丁場というのは現場という意味なんです。
はは
ですので石をまあ、切り出したり、
は
い、そういうことですね。
は
で石丁場ということですね。ただこれ石切り丁場とついてないのこれ理由ありまして、
はい、
またこれ後ほどまたあのお話したいと思うんですけども、
違うんですか、
石を切り出すだけではないと、その他の作業もあの分かりますよということで、石切り丁場ではなくて石丁場になったという記述があります。
ということは、はい、石を切り出しただけじゃないという、はい、簡単な作業じゃないんやでという、
あの割っただけではありませんよということですね。で、あのこれ実はですね、はい、あの今回の指定については、まあ、これ石垣の石丁場なんですが、うん、指定についてはですね、私ども の、 あの東六甲石丁場跡というのはこれ追加指定なんです。実は
東六甲石丁場、
はい、
という名前なんですが、はい、で東六甲というと、まあ、六甲山の東の方という、はい、これは分かりますが、なんで西宮と言わんのでしょうね。
あのこの辺り一帯のですね、それこそ六甲山の東側、はい、神戸市、芦屋市、西宮市にかけてですね、はい、かなり広く広がっておりまして、それが全体が東六甲一丁場ということになるんです。でその一部ということになりますんですけども、あのこれは実は追加指定という形で、もともとあった石垣の一丁場はですね、はい、これあの小豆島、瀬戸内海の小豆島なんです、香川県の。は
い、
こちらが最初にですね、昭和40年代にあの支店になっておりまして、その時には石切り丁場跡という名前だったんですよ。
なるほど。
当時は、
はい、
ところが今回その東六甲があの追加指定される時に、本体の名称も名称変更しまして、はい、石切り丁場跡から石丁場跡に変えましょうと。もう石を切っただけではなくて、その他の作業もたくさんやってるということが分かりましたので、はい、大阪城石垣石丁場跡の東六甲石丁場跡という少しこう複雑な名前になりました。
まあ、いろんなことをされたというのは今おっしゃいましたが、 大阪城の石垣を作るための石屋という点では一緒なんですね。
はい、それは同じです。
ということは小豆島からも大阪城へ持って行ってたという、
はい、そうなんです。
これすごいですね。
すごいんですね。ただどちらがすごいか、これまたそのなかなか難しいところなんですが、小豆島はですね、はい、島全体がまあその石垣用の石でできてるみたいな島ですので、それをまあ順次切り出して船にすぐ乗せて運べるんですね。で、現場行きますと、もうあの山の方からですね、山腹から、海岸べり、それが海中の中にまで、海の中にまで、その石垣の石がこうたくさんあるんですよ、小豆島の場合は。ですので持っていくのは比較的手安いんじゃないかと。
なるほど。
逆にその西宮のこの東六湖石尾はですね、これ海まで遠いですから、こちらの方がむしろ大変かなと。
なるほど。そういうことも昔にはあったということをまず押さえておきたいと思います、はいはい、それでまあ2番目に、そういや小豆島についてこの西宮 の山が指定されたという、
はい、そうですね。
これ他にも今おっしゃったようにあちこちにあるんやとおっしゃいましたが、どれぐらいあるんでしょうね。
九州からですね、はい、京都府まで瀬戸内海一帯広がってますね。
あ、そうですか、はい。その中で2番目に、まあ、小豆島に次いで西宮が指定を受けたという、はい、あの国の指定というからには、まあ、国へ西宮からいろんなことをお知らせして、はいはい、だそれに従って、まあ、今度は国の方から、ようもとよう調べてみようというようなことがあったり、はい、また調べました、こんなんですというようなことがあったり、やり取りがいっぱいあったと思う。何年ぐらいかかったんですか。
これはですね、まず見つかったのが、これ10年ほど前なんですね。で、分布調査しまして、これ見つかりまして、でその時にこれはすごい遺跡だということが分かりましたので、はい、まあ、10年間かけてですね、現場を調査しまして、これまあ市の教育委員会で調査したんですけども、調査結果をまとめ、報告書にまとめまして、で、これ市長の名前でですね、文化庁長官宛てに意見具申というものをやりました。これは史跡に指定する価値があるので、検討してほしいという、まあ、これ意見をですね、文化庁長官に出すということで出させていただいて、それを文化庁の方で検討していただいて、で文化審議会の審議を経て、指定にふさわしいということで今回答申されたということ
でした。
それはもう今年になってからということですね。
そうですか、はい、すごいな、10年間かけて調査をして、はい、太田さんその間一個も教えてくれへんたね。これは内緒のことやったかもしれない。
もうお腹の中ではですね、はい、ずっとこう思ってたことですけども、
ね、ただやっぱり話したかったんでしょうね。
ただ結果出ませんとね、なかなかお話するのが難しいですから。はい、ただこれ遺跡最初に見た瞬間にですね、はい、もうその時に、まあ、結果論だろうと言われるかもしれませんが、私は国指定史跡なのを確信してました。でそれに向かって、作業を積み重ねたというのが正直なところですね。
今だから言える話だけれども、はい、というところです、はい、なるほどね。まあそれで、場所ですけれど、はい、このまあ、言われたこの難しい名前の場所、これは実際にはどこ、まあ、市民の皆さんしてらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、はい、どんな場所になりますか。
これはですね、兜山森林公園の中のですね、はい、仏性ヶ原というふうに言われてるところなんですよ。
そういう地区があるわけです、
はい、森林公園の中でもですね、はい、一番東南の端っこになります。東南の端っこになりまして、東の北の端はこれ展望台になってますけども、それの南の方の山ですね、6万5000平方メートルという広い範囲
です。6万5000、はい、すごい広い場所ですね、はい、あまり普段人は入らないような場所。
そうですね、一般的なその舗装された道がなくてですね、いわゆるその公園が整備した軽登山道しかありませんので、軽登山道をこうずっと、まあ、軽くハイキングしていくと、はい、ここの場所に突き当たるということですね。
まあ位置から言うと森林公園の東南の、まあ、辺りやということですけれど、はい、まあ、6万ものすごく広いですから、ここだけというわけじゃなくて、行ってもあっちに行ってもある、こっちに行ってもあるということ
で、一つのこう、まあ、小高い山になってますので、この山、小高い山一つ全部が、まあ、史跡の指定になったということです。
まあ、景色でどんな景色になっているのか、新聞ではちょろっと写真が載ってましたので、はいはい、一部分かりましたけれど、大きな石がゴロゴロ転がっているところ、はいはい、そしてその周りには木がいっぱい茂っているという、そうですね、はい、ただし道はないよという、ね、ことですから、ちょっと行ってみましょうかというわけにはいかないと思うんです、
なかなか来やすくというわけにはいきませんのですけども、まあ、ハイキングがてらということになろうかなと思います。
そういうことですよね、はい、 またこれから先にはいろいろ整備がされて、はい、入りやすくなったり、あるいはこう木も適当にまあ刈られて、見られたりというふうなことになっていくんでしょうし、はい、石がいっぱいあるんですか？
そうなんです。新聞に出てました写真みたいにですね、はいはい、大きいものでは軽自動車1台分ぐらいの大きさの石がですね、山中にゴロゴロしてますですね。
いやで、その大阪城に持っていった石ということですから、はい、残されてた石、
そうですね、
なるほど、今あるのは、
はい、そうです。
あるいはこれから切られるかもしれんかったなというふうな岩そのものも残ってい
ますね、はい、切ろうとして穴だけ開けてやめちゃった石とかですね、四角にきれいに切って、はい、でもさもこれからですね、はい、煮出ししようかという石、それからこれから四角にしていこうかという石、いろいろ状態がございますね。
まあ、お城に積んである城壁っていうのは石っていうのは四角いもんが、はい、まあ多いと思いますけど、そこへ行くまでには山の中ではまん丸かったり、あるいは凸凹やったりする大きな岩でしょ、はい、でそれを切り刻んでいくわけです、でその切り刻んでいく工程といいますか、はい、まず最初は半分に割ろうとか
で、そうですね、この東六甲一丁場の石のこう取り方はですね、はい、まず山の中にこう大きな岩の塊みたいなのがたくさんあるんですよ、
はいはいはい、
それも一辺10メートルとか、30メートルとかいう大きな塊がですね、はい、積み重なってその上に土がかぶって山になってるのが、はいはいはいはい、まあ、およそのところなんですが、はい、まずですねその上の土をこう全部取り去ってしまわないと石が見えませんので、そうそうそう、まず石をこう出すためにですね、こう丸く、まあ、直径20メートルぐらいのが多いんですけども、丸く露天掘りをするんです。で露天掘りをして石が露出しますよね。
石を
裸にします、はいはい、そうすると今度は石の表面が出るんですが、石の表面はこれも何十万年も経ってますから、風化してますの で、
そうです、ね、
風化してる悪いところを全部削り取ってしまう。
バラバラしたところ、ボロボロしたところ
全部削り落とす、
はい、中の芯みたいなところが、
芯硬いところがだけにしましてですね、
す
でそこから今度は四角く割っていくわけです。
へ、
そういうやり方でこの石を取り出しているというところですね。ですのでこの山全体にですね、その先ほど申し上げた露天掘りの跡が、まあ、無数にある、まあ、数十個あるというふうに思っていただくといいんですけども、直径20メートルぐらいのこう丸いクレーター状の穴がですね、いっぱい開いている状態です。
土に埋まってた硬い岩を、はいはい、まずその土をのけて、はい、岩だけにした形のものがいっぱいあると、はい、
でそれをそこからこう必要な石を取っていきますので、はい、石が残ってる、丸い石が残ってるものもあればですね、はい、一部割ろうとしたものもあれば、真ん中の必要なところだけ取り出してもう持っていってしまって、あとはその残っている側が残っているものとかですね、
ヘタもあるわけです。
そうなんです、いろんな状態のものがあると。ですのでこの辺がですね、実は石切り帳場ではなくて石帳場というふうな言われ方の由来なんですね。でさらにですね、この東六甲の石丁場とはですね、そのこう丸い、まあまあ、採掘口ですよね、採掘口が、これ不規則にあるわけではなくて、非常に規則的に掘られています。でこれはどういう規則かと言いますと、山腹にですね、深さ15メートル、幅20メートルから30メートルぐらいの深い谷を掘りまして、人工的に掘りましてですね、でその谷の両側にブドウの房状にその採掘口が連なっている状態ですね。それがまあブドウの房がですね、 山肌にいくつかある状態というふうに想像してもらったらいいんですが、その、真ん中の筋の谷筋を通って石を運び出して、で下のこれみたらし川になるんですけども、みたらし川まで引きずり下ろして、そこから西宮の浜まで持って行って大阪城に持っていくというところまで分かりますので、ですから石を切り出して出していくところまでがこれ史跡の範囲ということになりますから、この山の中でそういうのが全部分かるということなんですね。
これは値打ちあります、
はい、ですので今回追加支店になったということで、小豆島と同じような形では追加支店には多分ならない。
なるほど、ね、いや西宮は10年間かかって調査をして、はい、その都度文化庁にお知らせして、こんなんありますね、どうでしたろうと言ってはった、はい、そのことの値打ちっていうのを、まあ、国が認めたわけで、やっぱりおっしゃった通り、そういう、こう全部が残ってるというのが値打ちやったんですね、はい、そういうことですね。そうか、この指定の理由の中にそんなんが書いてあるんでしょうか。
文化庁から受けた評価、
だ
いたい4点ぐらいにまとまろうかと思うんですけども、まずはですね、これ、大阪城といいましてもですね、 秀吉の大阪城ではなくて、これ徳川の大阪城、
あ、後の分、
はい、秀忠、二代目秀忠がこれ布陣してますので、徳川秀忠により大阪城再建の時のですね、最大規模の石丁場、これは今まで分かっているもので最大規模ということになります。はい、それから今回指定された範囲がですね、石丁場のこう保存状態が非常にいいと、
は
い、おそらく400年ぐらい前にですね、はい、作業をやめてそのまま残ってる状態です。ですからもう本当に400年前の状態がタイムカプセルのようにそのまま残ってる状態ですね。
生々しいです、
生々しいです、
うん。
それから石材の確認とか、そこで最初申し上げたようにですね、はい、石材の確認とかですね、こう掘り出した穴とか、
はい、
あるいはそれを石を切り出す状況とかですね、はい、その切り出した石を一時的に集めてる場所とかですね、そういうこう石を切り出して山から出していく一連の工程が全てこの山の中で分かると、これが素晴らしいということですね。
いや本当ですね、
はい。それからもう一つ、これここの石にはですね、刻印がありまして、
はい、
この刻印を調べますと、これ佐賀の鍋島、佐賀藩の鍋島氏のですね、刻印だということが分かりましたので、鍋島の、藩が行った石切りの帳場であるということ、まあ、この4点がその主な評価点ということですね。
そんなことが今まで分からへんたがなと、
はい、
まあ、ここはもう全部分かるというのが値打ちやということでおっしゃったわけですな。はいはい、ああよかったな。やっぱそういうことって今まで調べなかったら分からなかったことですよね。はい、ね、まあ、西宮大手柄ということになるんでしょう。どなたが調査されたんですか。
実際にはですね、は
い、
私は口だけ言ってまして、実際に行ったのは学園の森下が参りました。はい、
行かれたんですか。はい、それ何年もかかって調べはった
。森下が出動して調べたのはまるまる4年5年になりますね。
うーん、長いことかからはってね、はい、ずっと山にこもったはった。なこと
な、そんなことはないんですけど、やはり冬しか調べれることができませんので。
ああそうですか、はい、なるほどな。ここから山に ここで鍋島藩の人たちがもう飲みと、まあ、いたら金槌みたいなもんでやるわけでしょ。はいはい、そんな葉っぱがあるわけやないし、ね、もう一つずつ一つずつ人間の手で石を切り出さはったんやとか、そんなことがあったんちゃうかなというくらいのことから調べはって、で出てきた出てきた、あこれもそうやこれもそうやというようなことでだんだん規模が広がっていったと。いうことないでしょうね。はい、だけどこんな広い範囲よう調べましたな。
そうですね、これはですね、非常に、まあ、タイミングといいますか時期が良かったというのがありまして、新聞にもありましたようにですね、これ航空レーザー3次元測量という新しい技術が、
航空レーザー3次元測量、
はい、これはレーザー光線をですね、飛行機なりあるいはヘリコプターから山に当てまして、はい、でそれから帰ってくるレーザーを測ることによってですね、地表面の細かい地形が分かるという、そういうスコレの仕方なんです。でこれは本当にここ20年ほどでですね、実用化された技術でありまして、それが、まあ、文化財に生かされたというのはこれ実はごく初期の段階になりますんですね。初めてとはちょっと言えないんですけども、でそういうのが、
まあ、例が少ない
です、はい、まあ、2例目ですけども、
そういう
ものが開発されて応用されたタイミングと、それから先ほど森下の名前が上がりましたが、
はい、
森下がですね、学園に採用されましたがちょうどその時なんです。
あそうですか、
はい、ですので私一人ではもうこれとてもできないですね。で、ちょうど、
孫さんは胸の中ではやりたいと思ったと、はいうことも一人ではできへんな、はい、ということで、
で文化庁に提出したですね、これ図面、はい、詳細な図面があるんですけれども、この図面はですね、実はその、航空レーザー 3D 三次元測量の、測量図と、うん、それから測量士ですね、これは専門家の測量士ですが、はい、測量士が山を張りまして、
はい、
石を一つ一つ、これ全点なんですけれども、石全点の位置をその図面の中に落とすと、でその落とされた石の位置が落とされた図面を持ちまして、
は
い、今度は森下とですね、はい、それからもう一人の食卓、の学園がおるんですけれども、はい、そのものが山の中入って今度は石を一個一個描いていくんですね、形とこう特徴を。でその作業の積み重ねに4年かかったということになります。
そらすごいな。だって何千点とあるんやないんですか、はいはい、石のかけらとか、そうですね、その大きなものとか小さいものとか、はいはい、それを一個ずつスケッチされて、
はい、全て書いてきました、
手書きで、
はい、
はあ。
ですので森下はですね、おそらく目をつぶってでもこの山の中歩けると思います。
そうでしょうね、はい、大きい石もあれば小さいかけらもあるという、残らずスケッチで図面に残していくという、はい、そんなことをされたんですか、はい、そのご苦労は大変なことでしたね。これはもう
本当によく頑張ってくれたと思います。そうですね、彼がいなければおそらくこの視点はなかった。
まあ、一応この区域ということで指定はくくられてるんだと思いますが、僕は昔からその例えば前に郷田さんにご案内いただいて連れて行ってもらったことがありますが、西の方へ行けば古式は神社とかですね、あるいは北山公園とかですね、それから女神、私の住んでいる女神山あたり、それから兜山のあのお大山の周辺とかですね、そういうところにこれは国印もあるし大阪城の石とちゃうかいでよう教えてもらいました、はい、そういう石との関連っていうのはどうなんですか。
そうですね、これ実はおっしゃった場所いずれもですね、はい、大阪城の石垣の石になっていったその石を取った場所なんです。
やっぱりそうなんです
ね、はい、ただ場所場所によってですね、はい、例えばその市街地になっておったり、あるいは今回のように公園になっておったり、う
ん、
ということでですね、ちょっと保存状況がやはり場所によって違うということになります、まあ、その中でも非常に残りがいいで、これは公園だったというのが幸いしまして、はい、全く手付かずだったというのがこれ本当に良かったなと思いますね。
本当ですね、はい、手がついてないというの誰もやっぱり知らんかったからでもあるでしょうけど、
はい、そうですね、
ということは逆に言えばあんまり大きな道をつけてここ採石場でした言うてどうぞ見てください言うてあんまりこう開いてしまうのもよしあし、
うん、そうなんですね、公開するのは もちろん公開せなあかんのですけども、はいはいはい、ただこれやはり先ほど申し上げましたように遺構がたくさんありますので、はい、この遺構が、まあ、踏み荒らされることによって壊れるとこれは本末転倒になりますから、遺構を壊さないようにかつ皆さんに見ていただけるようにということ、実はですねこれから5年ほどかけまして、はい、整備計画を作ることになってます。で少し時間がかかるんですけども、はい、綿密に練り上げまして遺構を保存しながら皆さんに見ていただくという形はどういうものかというのをですね、これ専門家の意見も聞きながら計画を作ってそれから工事ということになろうかと思います。
なかなか難しいこと
ですので、次の整備ができましたというご報告はですね、多分10年後になるかなと。
その時まで番組が続いているかどうか私がいるかどうかも分かりませんが、まあ、行こうとおっしゃったのは先ほどのお話の中に出ました石があるだけではないよ、その石を切り出すためのさまざまな施設、それからそれを運び出すための道筋、それを作るっていうのはもう初めからここでこういう石を切んねんということが分かってなかったら設計ができなかった、
そういうことです。
そこまで含めた、全体が史跡や、いう意味ですので、荒らされては困るという片面、みんなに見てほしいという気持ちもあるというので、はい、大変このこれから先の整備には気を使われる難しいところだと思いますが、これから大変ですね、改めて。
そうですね、ただいつまでもそのお店できないでは困りますので、
そうですね、
定期的にツアーを開催しまして、ぜひ見ていただきたいと思いますので、またいろんな機会を捉えてツアーをやりまして、皆さんに現地足を運んでもらうということがやっぱり大事かなと思ってます。
文化財、見学ハイキングとかですね、あるいは観光の方では町旅泊とかいろいろやりますよね、はい、そういう時のコースになる可能性もあるわけですから、
そうです
ね、はい、そうです、そういう時に興味のある方ちょっと行ってみようということで行かれる、はい、一人であんまり行ったら怪我するかもしれません。
そうですね、ちょっと迷うかもしれないですね。
迷うかもしれませんね、はい、申し上げた場所は、まあ、森林公園の東南の端の方やということだけそれ以上にこうここやねんという建て札を作ったりそんなことはまだまだ先のことやと思いますので、まあ、今日は状況のお話だけということになるかもしれません。郷田さんが実際もうだいぶ前からこれを、国指定の史跡にと思ってらっしゃった場所が実際10年間の調査を経て、そして文化庁の方でも審議に審議を重ねた末国指定の史跡というふうに指定がおりました。西宮に新しい名所が一つ増えたなという感じです、ただ皆さんにご覧になっていただくのはだいぶまだ先の方かもしれないということも合わせてお話しさせていただきました、その他にこの、 史跡のこの意義とかですね、はい、この場所の歴史的な価値とかの特別なんか付け加えることはありますか？
そうですね、まあ、お話したいのはもうたくさんあるんですけども、まずはですね、はい、2月の10日にですね、はい、実は記念シンポジウムを予定しておりまして、これは先ほど申し上げた、小豆島と、はい、それから私どもの西宮市と、はい、それから大阪城がある大阪歴史博物館と、はあはあ、この3カ所が連携しましてですね、はあ、3主催ということで、はあ、大阪歴史博物館で2月10日に記念シンポジウムがあります。
そうですか、
はい、これについてはですね、また詳細指定ニュース等にも出させていただきますの で、 そちらをご覧いただきたいと思います。
当然申し込まないとダメでしょうから、はいはい、申し込みの方法なんかも指定ニュースに載せていただいて、はい、やっていただくということになるでしょうね。いやー見たいですな。そやけど石が山から出てくるときにどんな風に出てきたんやろ。
私には実は見えてるんですね。もうで、もうあまり時間もないんですけども、古文書現地の古文書を調べてますとですね、はいはい、一時期におそらくこの山にですね 5,6 千人の人が働いてたんじゃないかと。鍋島のところだけで、
鍋島だけで、
はい、で50ぐらいのですね大名家がこれに瀬戸内のさまざまなところで動員されてやっておりますので、50大名かける5000人でそれぐらいの人が動員されるという大工事ということになりますね。
大阪城というのはすごいですね、改めて、
はい、ですので日本の、まあ、安土桃山時代から江戸時代の初めのですね、はい、文化芸術の、まあ、粋がこれ城郭ということになるんですが、その城郭という建築のですね、一番ピークになったもの、これが徳川大阪城になります。その石垣ということで非常に重要な意義があるということになります。
ですね、はい、ただほんまに大阪城の石垣見てるだけでも美しいなと思うし、はい、大変な作業やったやろうなとも思いますけども、それが西宮から一体石でできてるっていうのは、はい、なんとも誇らしいことやなと思いますね。今日はお話を聞いてますます嬉しくなって、西宮の町ってすごい町やというふうに思いましたけど、はい、まあ、それを発見して調査をして国指定まで持っていただけた、持っていっていただけた郷土資料館、そして合田さん館長さん努力っていうのは大変なもんやったやろなと今から振り返って思います。言いたいけど今まで言えなんでんということがいっぱいあったと思います、
はい、そうですね、
皆さんにもお知らせできなかったこともいっぱいあったんやと思いますけど、この度めでたく国指定になりました。改めて皆さんのご苦労に感謝したいと思いますし、これからまた保存と活用について十分に市民の皆さん分かりやすいように説明をする場を作っていただけますようにお願いをして今日の番組終わらせていただきたいと思います。今日は後藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご苦労様でございました、
はい、ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。